沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ナビゲーターは私、オリジンコーポレーション釣り歴初心者の330ショート、
ミスターマニアックサコムです。
よろしくお願いします。そして今回は前回から引き続きでキス釣りについて詳しい安座間貴さんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、キス釣りの仕掛けについて聞いていきたいと思います。それではたっぷりとお楽しみください。さあ、早速始まりましたが、今回はですね、前回から引き続きで安座間貴さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、このキス釣りの仕掛けを、この安座間さん流の仕掛けをちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけども、おすすめの仕掛けというのはありますか？
そうですね、内地の場合だと、タテン針といって、はい、5、6本とかいろいろ針をつけるんですけど、はい、沖縄みたいな根掛かりが多いところは、はい、主流としては2本から3本の方が今仕掛けとしてはよくみんな使われてる方ですね、はい、
あ、なるほど。この沖縄と内地ってやっぱりこの海の環境って違うじゃないですか、
はい、
全然違うんですか、道具とかって。
全然っていうわけではないんですけど、はい、やっぱり内地だと競技になると10本針とか15本針とかつけるんですけど、はい、沖縄でそれをつけて投げるとほとんど根掛かりに、
もういっぱい根掛かりしますね。
そうですね
なるほど、
この目の前にちょっと道具があるんですけど、竿のこのリールですか、
はい、
これもなんか全然違う形でごっついんですけど軽いですね、また重さも。軽いですね、はい。これはなんで軽い？
これは投げ釣り用のやつは、はい、ずっとサビキ釣りするために、はい、手に持ってるんで、はい、軽いのと、あとドラッグがついてないですよね、
はい、
これ投げるときにこの指を切らない、怪我しないようにっていうことで、
は
い、
ああなるほど、なるほど。あ、それでないってことですね。
はい、
つい てない
ってことですね。とってもルアー用のこれぐらいとか餌、普通の餌釣りとかでも、はい、重さは多分3分の2ぐらいですよ。
あ、そうなんですか。
とっても軽い。
へえ、全然違いますね、リール。この目、ちょっと隣にこの重りもあるんですけども、また重りも全然違ったような、初めて見たんですけども、形が。
そうですね、これは最近よく使われてる、はい、ウッドガンっていう重りで。
ウッドガン、
はい。上のキャップの部分が木でできてるんですけど、
はい、
下の方が鉛ですね。
はい、
これ、長さによって、はい、浮き具合が違ってくるっていう。
なるほど、はい、この上の方で浮きを利用してるってことですよね。
そうですね、はい、
で下の鉄の部分が重りになってると、はい、このですね、このキスは海底スレスレで泳いでるということなんですけども、この仕掛けは海底について寝てる状態なんですか？
これは寝た状態ですね。
横のこの上の出っ張りの方に針金が2つほどあるんですけども、これは1本はこの竿に通す針で、あ、釣り糸 でもう1本が餌の方の
ことですよ、ね、はい、
これ寝かした状態で仕掛けるっていう感じですか？
そうですね、この L 型天秤って言うんです、
はい、
ですけど固定型固定式で、はい、この L になった先っちょの方で当たりを、はい、取るっていうことですね、
はい、
ちょっとエネルギー倍増させて当たりが分かりやすくなるみたいな感じなんですかね。
なるほど、
クッションになってて張りがかりする、
はい、L 型天秤また、はい、あ、初めて聞きましたね。
ちなみに重りのこのウッドガンっていうのは、このウッドの役割っていうのは、
あ、そうですね、
これは海底での重りの軽さと、はい、あと浮き上がりを速くする、例えば沖縄の海だとサンゴがあるんで、
はい、
結構これにかからないように、
はい、
ちょこっと引っ張るとこの重りが浮き上がるようになってるんですよ、
はい、
あ、Pラインとかそういうのの
重さ、ね、
浮きの力も利用しながら、はい、上に打ち上げるみたいな、なんか巻いた時にすぐ浮かせるっていうような、そういうなんか合理的な仕掛けになってるんですね。
なんかどう伝えたらいいか分からないけど、一応なんかやんわり柔らかいような浮き方なんですよね、
はい、
はー、なるほど、なんか変わって初めて見ましたね、
うん、で今持ってきていただいてるやつに、
はい、
タングステンのやつもあるんですよ。
タングステン、
うん、鉛より比重が重いもんだから、はい、ちょっと小型に、同じ重さだったら小型にできるっていうやつで、
はい、
すると空気抵抗とか水の抵抗がちっちゃくなると、
はい、
使い勝手がいいっていうことですね。
あ、なるほど、
これすげえな。
これ珍しいんですか、
うん、いくらすんだろうっていう
これは使わないんですよね。ちなみに
これは使ったことないですね。なんかこれは絵が描かれてるんで、はい、ちょっとあの飾って
あ飾りで、はい、これは投げれないと、うん、
なるほど。これなるほど、切らしたら泣きますよ
5,000〜6,000のもんが飛んでいくことになるんですからね、はい。じゃあこの餌についてはどのような餌を仕掛けるですかね。
餌はあのいろいろイケエビとか、はい、シマミミズとか、はい、あのゴカイとかってあるんですけど、はい、私がよく使うのはシマミミズとあと養殖ゴカイですね。
ほう、シマミミズは普通に釣り具店に
行ったらなかなか手に入らないんですけど。
え、そうなんですか。
はい、シマミミズの場合はあの匂いでどっちかっていうと、はい、あのこの魚を寄せつける
へ
ということですね。で、あの養殖ゴカイの方は一匹掛けにしてあの、はい、アクションで動きますよね。
ああの動きがかなり、
そうそう、動くからっていうことで。
なるほど、
餌の動きで寄せるってことですか。
そうですね。
なるほど。
シマミミズ自体がこのやっぱ島ってつくから、はい、島のものだから自然にいるやつじゃないですか、はい。で、
あ、なるほど。
そうで、養殖ゴカイとかっていうのはやっぱり代用品だから、はい、やっぱ地元にいるのにはやっぱり勝てないのかもしれないですね。
そうですね。
食いつきはやっぱりいいんだ。
シマミミズがいいということで、はい、この餌をかけて仕掛ける際の遠投のコツとかっていう、投げるじゃないですか、
はい、
遠投のコツとかってありますか。
道糸っていうのは細いラインを使ってるんですけど、はい、この道糸の前にテーパーラインというあの太い糸を結ぶんですよ、
はい。
で、太いところがあのナイロンだと12号とか16号、
うんうん、
で、はいはい、細い部分が3号とか1号っていうのがあるんですけど、
はいはい、
それを使わないとあの重りの重さですぐ糸が消えてしまうんで、
はい、
それを使えば、
はいはい、
あの結構重たい重りでも投げられるっていうことですね、
はい、あ、糸を頑丈にするってことですか。
そうですね。
なるほど。
一つあるのがあの、はい、自分の経験から言うとあのゆっくりから速く投げるっていうのをちゃんと実践してた方が、はい、あのフォームが綺麗になるんで飛びやすくなるんですけど、はい、力で投げるっていうのはあんまり良くないですよね。
あ、ダメなん
ですか。女の人の方がよく投げるっていうのが結構あって、
はい、
あのフォームが綺麗ですよ。
へー、
それもちょっと一つテクニックとしてあるのかなとは思うんですね。
あ、なるほど、ありがとうございます。この餌を食わせるテクニックというのはありますでしょうか。
そうですね、あの、はい、当たりがあるのにあのなかなか魚が針がかりしない場合は、
はい、
あの重りの重さを少し重たくしてやると、
はい、
この重さによって針がかりがだいぶ良くなる場合があります。
あ、なるほど、うん、あ、重たくする、
はい、
なるほど。この他に注意点とかありますか、あざまさん。
投げる時の注意点っていうのはやっぱり周りをよく見て、はい、で投げるときは基本は、はい、あのオーバースローなんで、はい、サイド横には振らないで縦に振るっていうのが基本なんで、
はい、
自分の向いてる方向に投げるように、はい、っていうことですね、はい、
なるほど、ありがとうございます。ということでこの後後半にも話を聞かせてください。よろしくお願いします。
ボビーのフィッシュアイ。今回はミナミクロダイの生態についてお話しします。沖縄の釣り人にとっておなじみのミナミクロダイですが、その生態には謎の部分も多く、生息範囲も内湾や河口域を中心に広範囲に生息し、またその食性も植物質のものから甲殻類、貝類、魚類など季節によって食べやすいものを集中して食べる性質を持っています。またクロダイ類は性転換する魚としても知られていますが、他の性転換をする魚のほとんどがメスからオスに性転換するのに対して、クロダイ類はオスからメスに性転換するという特徴があります。ミナミクロダイを河川の中で見かけることがよくありますが、これは河川に生息するカニや岩に付着している藻類などを食べに来ているほかに、体に付着している寄生虫を落とすために淡水浴をしているということもあるそうです。
サコムの一刀両断。今日はあの釣りと関係ないみたいなんですけど、タバコの話をしようと思ってます。タバコの吸い殻って出てこうポイって吸ってるのをよく見るんですけど、本当に残念なことに釣り人の結構喫煙者の方で、あの釣り場から離れたらポイッと捨てるっていう人がすっごい多いんですよ。 で、あのゴミのポイ捨てっていうのはタバコには限らないんですけど、その一番最小単位っていうのがおそらくタバコの吸い殻じゃないかなっていう気がするんですね。でこれが、道にポイポイ捨てる人が多いもんですから、今度は空き缶を捨てようとか、あのビニールを捨てても何でもないと、で釣り場に行ったら誰も見てなかったら捨てると、そういうなんか悪循環の元になってるような気がするんですね。で私の友人にあのいつも携帯灰皿を持ってる友人がいるんですけど、彼はいつもかっこよく見えるんですね。であの皆さんもあの喫煙者の皆さんはあの携帯灰皿を常に持つように心がけていただきたいなと思います。一長両断でした。
引き続き安座さんにキス釣りの話をお伺いしたいと思います。早速なんですけどもね、キスの一番おすすめの食べ方ってありますか、安座さん。
そうですね、やっぱりあの刺身とか天ぷらっていうのもあるんですけど、
はい、
一番のおすすめはやっぱり握りですね。
握り、
はい、
寿司ですか。
はい、
珍しいですねこれまた、
うん、
刺身にせずに。なんで寿司の方が美味しいってことは握られるんですか、安座さんも。
そうですね、簡単にあのインスタントの寿司粉っていうのがあるんで、
はいはい、
それをご飯に混ぜて、
はい、
あの釣り場に持って行って、
はい、
あのちょうど20センチぐらいのキスがちょうど美味しいサイズなんですよ。
あ、食べ頃サイズもあるんですね。
そうですね、それが一番いいぐらいの美味しいサイズなんで、
はいはい、
それをさばいて、
はい、
あの寿司飯に入れて食べるっていうこと、
は
い、
おお
贅沢お腹すく
すげえ。っていうことは釣ってその場で寿司を握るってことですか。
そうですね。
寿司屋じゃないですか、もう安座さん。
でもかなり美味しいですよ
マジですか。いや、はい、それ美味しいっすよ。このなんていうんですか、食べ頃サイズ20センチって決まってるじゃないですか。
はい、
小さすぎても大きすぎてもダメなんですね。
そうですね、小さすぎてもさばきにくいし、
はい、
大きすぎるとちょっと硬くて美味しくないんで、はい、ちょうど20センチぐらいがいいぐらいの、
は
い、
なるほど、はい、腹減ってきますね。っていうかその前に、あの僕なんですけども、魚がさばけないんですよ。このさばき方というのを教えてほしいなっていうことで。
さばき方、はい、一番簡単なのはあのカツオで練習すると割と上達が早いんですよ、実は。
カツオ、
大きいからやりにくそうと思うけど、
はい、
カツオほどさばきやすい魚って結構いないんじゃないかなと思うんですよ。あれで練習したら魚の構造が分かってくるから、
はい、
他の魚もさばきやすくなりますよ。
あ、そうなんですか。
多分
そうですね。
じゃあカツオから練習しろと、うん、
カツオ釣ってくるところからパヤを行って、
パヤを行って、
うん、
パヤを行ってカツオ釣ってくると
、釣って
くる、まあ、カツオ釣れるかが問題ですね。このキスを釣ることにさばくっていう話なんですけども、今キスのさばき方ってあります。
そうですね、ちょっとあのキスのさばき方は変わってて、
はい、
あの鱗を取らずに、
はいはい、
あの3枚に下ろして、
はい、
鱗がついたままあの尻尾の方から、
はい、
あの皮を削ぎ取るようにすると、
はい、
綺麗にあの皮が取れます。
へえ、鱗取らずにやるんですね。
そうですね、
すっごいですね、珍しい感じのさばき方で、
うん、であとは包丁をちゃんと研いどくとか、そういうの基本的なこと
ですけどまずそっちから始めろと、うん、
あの切れの悪い包丁だったら多分難しいですね。
難しいですね、
はい、ありがとうございました。ということで今回もキス釣りについて話を聞くことができました。安座さんありがとうございました。エンディングということで、もうお時間の方がやってまいりました。今回はですね、安座さんから何かお知らせがあるということで、
はい、この地域限定のキススケ天秤リーフ と、
はい、
とウッドガンスリム、
はい、
この、仕掛けは、
はい、
豊見城にある、
はい、
あの上原釣具店で、
はい、
地域限定で取り扱っています。
はい、
ぜひ試してみてください。
あ、よろしくお願いします。さらにですね、なんか本を出版しようとしているということで、
26年ぶりに、
はいはい、
専門誌沖縄の、ウジュルを狙えということで、はい、荒垣柴太郎さんと一緒に、
はいはい、
今来年の3月か4月に、出そうということで、
はい、
編集中です。
あ、なるほど。じゃあ詳細内容は、安座さんのブログで、見れるということなので、検索ワードは沖縄キス釣りで、検索してください。
はい、
はい、ありがとうございます。なお次回は11月22日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。タイフン FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それではお相手はサンサンマルショート
坂本
あざまでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか？詳細はタイフン FM 電話番号050-3539-1178、またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。